そう、ヒーハー、そうそうそう、お知らせが久しぶりにあります。言っ
ヒー
ていい？
ハーのお知らせ。
言っていい、言っていい。
言っていいよ、言っていいよ。
さ、多分このラジオ撮り始めぐらいの時じゃないかな。私、彦根行ってたの覚えてる？
彦根？
滋賀。滋賀
あ、
から録
出
音
た
し
か
て
も。
あったでし
あ、
ょ。
滋賀と新潟で繋いだやつ？あれ？
そう、多分そう。そう、多分
言ってた
そう。
かもね、彦根。
あの
あっ
時、
たかも。東京。
そう、覚えてる。だって、滋賀のホテル、ビジネスホテル、なんか、すっげえなんか、もう空気悪すぎじゃねっていうビジネスホテルから録音したの覚えて
そうだったんだ。
る。いや、それの仕事がやっとこう表になったよっていう話で、一昨日から公開してる、園子温監督の映画に衣装で関わっております、ヒーハー。
すごい。それなんか、それの映画の CM 流れてきて、これじゃねって思った、私。あ、これヒーハーのあれじゃねって思った。
そう、プリズナーズ・オブ・ゴースト・ランドっていうやつで、一応こう、園子温監督、初めてのハリウッドデビュー作という。
すげえな、ハリウッド。
で、ニコラス・ケイジが主演でみたいなやつの、私は、プリズナーズ・オブ・ゴースト・ランドっていうぐらいで、まあ、ゴースト役の衣装を担当しました。
ええー、作ったの？
イエス。
すご
そうね、いえいえ、もと
すごい。
もとはいつも登場しますけど、ボスのみきおさんにこの話が言っていて、で、そのままみきおさんから、日原と、あともう一人、ゆかさんっていう衣装の人がいるんだけど、二人でやれよみたいな感じになり、
すご
てか多分ね、もともとは、私は別に入る予定なかったなと思う、そこに。ゆかさんって人が、もともと衣装ずっとやってる人で、他のそのさんの映画もやってるのね、二人で。アンチポルノとか、あと、ヴァンパイアホテルとか、まあ、そのさんの映画知らない人からしたら、なんか、はにゃにゃって感じかもしれないんですけど、まあま
まあ、政
あまあ、
治はちょっとわかります。
そうそうそう。あ、でも、アンチポルノは結構面白いですよ。
怖そうだよね。
いや、
怖いな、あんまり。
怖い系は、冷たい熱帯魚とか、
ああ、怖いよね。
愛なき
あ、見
森
たっけ、それ。
とか、
それは知らない。
これはネットリックスかな？アマゾンプライムかな？その辺は
冷
なんかそ
たい
の、
ような。やばい。
なんか人殺したいとかさ、そういう残虐な感じだけど、宗教とか。アンチポルナはそういう感じではないね。
あ、そうなんだ。
確か。わかんない。確かだけど。なんか
アマ
ま
ゾンプライムにある。
あ、あると思うよ。
確認します。見ま
で、
す、
なんかまあ、
私。
二人で基本やってたけど、なんか多分、オーダーされるのが結構造形っぽくなりそうだからっていうので、なんか、日原ぶち込まれましたっていう感じでした。
すごい映画の衣装。
そう。でもね、その撮影時間がマジで5分で終わったから、あんな頑張ったのに5分しか撮影してもらえなかった。
映画ってすごいね。
しかもなんか最初はすげえ大事なシーンだから、ほんと丸々一日かけてこの部分の撮影をしますみたいな交番表が来てたんだけど、なんか気づいたらすげえ短くなってて、なんかそのロケーションの一番最後になんかギリギリ残ってるみたいな、一応撮っとこうみたいな。でもこの撮影終わったらもうこの現場バラしますみたいな感じで、ほんと、なんか、わーって服着させて、わーって撮影終わって、わーって終わったから、マジでほんと、正味5分で、なんか、着させて、なんか、崖の
そんな
裏にな
ん
隠
だよ、
れ
だって。
て、撮影で、なんか、スタート、カット、終わり、バラしまーすみたいな。
すごい。そんな
そう。
感じなんだ。
だから、
思ってん
私
のと
は、
違うわ。
もうね、あ、このシーンはカットされるんだなと思ってたの。 あ、もう、うんうん、もう大事じゃなくなったし、大事なシーンじゃなくなったし、まあ、カットされんだろうな、みたいな。一応、みきおさんが関わってるから、撮っとくか、みたいな感じで、撮ってもらったけど、
うんうん、
なんか使わずに終わるのはさすがになんかさ、悪いなって思ったのかなぐらいにしか思ってなかったから、その、昨日、舞台挨拶があって、そこに関係者が招待してもらってたのね。で、そこに行って、初めて映画を見て、一応ね、確認しなきゃと思ってさ。
伝われてるかね。そうだよね。大事だよ、それは。
皆さんと二人で見に行って、
うん。
いや、よかったなと思ったよ。そんな長いシーンじゃないよ。だからもちろん5分で撮影終わってるから、別にセリフがあるシーンとかでもないし、まあ象徴的な、まあ、ワンシーンって感じで、でも結局その象徴的なワンシーンが2シーンになってて。
あ、なるほどね。
2個。2回出てきますので。
え、何の話なの？どういったどういう。
いや、まあ、そのシオン監督の映画ですから、なかなか説明は難しいんですけど、
そう、
ニコラス・ケイジが主役で、まあ、ネオ日本みたいな、ネオ日本、日本、なんかサムライタウンって呼ばれるところがあって、でそこで、まあ、そこを管轄してる知事がいて、で、その知事に孫娘がいて、っていうのがベースにあって、でニコラス・ケイジは、あの銀行強盗をやった犯人としてなんか収監されてるんですよ、まずは。で、その知事がの孫娘がちょっと消えるっていう問題がまず起きる、失踪事件が起きるわけ。でその州知事が知事がなんか囚人のニコラス・ケイジに。でちょっと俺の孫娘を探してくれたらお前を釈放してやると。って言われて別に縁もゆかりもないその孫娘を探すことになるニコラス・ケイジっていう感じなんだけど、まあ、その舞台が別に普通の日本じゃないわけよ。まあまあ、その3の映画ですからって感じだけど。で、まあ、メインのタウンはものすごいきらびやかなんだけど、他の外れたところはもうゴーストタウンになってるわけ、かなりもう荒廃したところで、でまあ多分そこに逃げたんだろうと、でそこに囚われてるんだろうみたいな、その感だけはあって、まあ、そこに行くって話なんですけど、探しの旅ですね。
見ます。富山で上映されているところを探して。面白そうです。怖い？
怖くない。
あ、映画館で見ても大丈夫な感じ。
あ、全然怖くない。
あ、見ます。それは怖い映画を映画館で見ると本当にトラウマになるから見れない。それは
なんかあんまりあのなんて言ったらいいかな、そのシオンっぽくないと思う。なんかいわゆるエログロとか言われてるけど、そのさんって、なんかその要素はちょっとないから、ちょっとなんか新しいそのさんだなっていう。
ハリウッドデビュー。
そう、まあでも、なんかこれが、なんかこれで終わりってよりかは、なんか続くみたいだけどね。まあ詳しいことはわかりませんが。ずっとやりたかった。でもだから、なんて言うんだろう、やっぱり大きいところに出ていくっていうのはすごい大変なんだなってことは、私はその今回の映画にちょっとだけ関わって思って、まあ、お金のことだったりプロデューサーがいたり、なんか全部自分で一からお金かけてやるっていう場合と、まあ、いろんな人に助けてもらってさ、大きい舞台に行くのだと、やっぱなかなかこうやりたいことがやれたりやれなかったり、そこで問題が起きたりっていうのが、を、まあ、結構情報としては聞いてたから、なんか私からすると内容とか、どうってよりかは、こんなに大変だったのによく仕上げて、よくハリウッドでも公開されて日本でも公開ができたということが本当にすごいと思う。なんかそりゃ なんかね、うん、ただ一視聴者でただ映画好きでっていうだけだったら、公開された映画を見てつまんなかった、面白かった、ああだこうだみたいな、あれはどうかと思うとかって平気で言うけど、なんかちょっとだけ中を知っちゃった私からすると、なんかそんな内容の良し悪しより前にまず公開できてすごいみたいな、よくできたよねみたいな、まずそっちの感動、なんか予感が普通に作品作るとかパリコレのショーとかもう桁違いだから、パリコレのショーをやるっていうのもすごいことだし、めちゃめちゃお金かけてるなとは思うけど、もう日じゃないわけよ、金額が平気で10倍以上かかってるから、
期間も違うしね、
そう、かけ方が、そうそうそう、その金額を使って、まあ、エンドロールってさ、やっぱこういろんなスタッフの名前がブワーって出るじゃん、その人数がそれに携わって、しかもさ1年とかさ長いスパンをこうかけて、まあ、撮影自体はさ2ヶ月とか 3週間とかで例えばバンって終わったとしても、その前後にものすごい時間とお金がかかってて、人生がかかってて、でっていうのもね、なんかその映画に関わるってなって衣装ができて、で彦根で撮影だった時に彦根に衣装を持ってかなきゃいけないと、でちょっとトリッキーな衣装だから着させてほしいって言われたんだけど、みきおさんも忙しいし、ゆうかさんも忙しいから私が行くっていう、基本的に私が行くって感じだったのね。で合計多分3日間ぐらいいたんだけど、まあちょっと2分割に分かれて、この日に撮影あるかもって言われた日にまず行く、行ったんだよ。でその時に衣装も持たなきゃいけないしっていうので、なんか制作部の人が車を出してくれて、その人が東京から彦根まで運転して荷物を積んで私を助手席に乗せて運んでくれた日があったのね。
うん、
今その人も仕事があって一回東京に戻ってきてて、でもまた撮影があるから戻んなきゃいけないみたいな状況で、結構制作の上の人で、
うん、
そこでまあ いっぱい聞いたわけですよ、今これぐらい何が大変かとか、映画どれぐらい大変なのかっていうのを多分さ4時間とか5時間ぐらい聞いてて、
うんうん
うん、でなんかちょうどその時がピエール滝がコカインで捕まった時で、
うん、
で結構さ俳優業がたくさんやってたから、めっちゃおじゃんになってたのね、うん、何個も、
うん、
映画が、でそれに関わってたりとかした人だから、
うん、
もうピエール滝の問題は本当に答えてるっていう、こんなにお金をかけて最終的に収入が入らない、赤字で終わる、その赤字の額がさ
その赤字で終わってどうなるの、その赤字。
え、もうだから赤字で終わりだよね。だからその支払いが終わってないところにはごめんなさいで終わるか、どこかがお金出すかでね、それがあのプロダクションからお金が出るのか、まあその今回はピエール
だった
ピエールだけの会社が出すのか、監督が自分で補填するのか、制作会社が補填するのか、まあそこをどういう、だって誰か一人がお金払って終わる話じゃ多分ないから、
うん、なんかそのそれだけお金かけてさ作ってさ、採算取れるのがすごいよね、映画って。その仕組みすごい。
いや、採算取れてない映画も多分いっぱいあるよ。
ああ、まあそうだよね。
でも、企業さん、支払いが終わって、本人、自分に入ってくる、監督が自分に入ってくるお金がゼロで4位だったらとかさ、っていうのもある
だろうし。監督がね、ああ、なるほど。
うん。あと、役者とかもさ、すごい若手ばっか使って、るとかっていう方法をとって、すごい大御所たちにはちゃんと支払いするけど、もうある程度から下はみんなもうゼロみたいなやり方とか、多分いろいろあると思うんだけど、あとエキストラとかも使ってるし、エキストラとかも多分お昼ご飯とかしか出てない人たちもいるだろうし、いやー、そのなんかその、
結晶だね。熱意の結晶でできてるんだ、映画は。
うん。
映画だけじゃないけど、すごいな。
すごいなと思ったよ、なんか。だから、本当に、
うん、
あの、プリズナーズ・オブ・ゴーストランドで今、Google 検索したり、まあ、Twitter 検索すると、まあ、結構言われてますよ、いろんなことを。
あ、そうなんだ。
でも、まあ、もう、私はそん言われてるなとは思うし、自分が見ていろいろ自分でも感じたことあったけど、 まず終わって、編集も終わって、公開ができてる。こんなに素晴らしいことはない。
拍手だね、まず拍手。まず拍手だよね。
そうそう、私もちゃんと、仕事として関わった上で、ちゃんとお金が出ましたし、
うん、
まあ、いくらしかいませんけど、なんか提供ってわけじゃなかったっていうのも嬉しかったし、
うん、
うん、ね、エンドロール名前載ってますよですから。
あ、いいね。そう。この前、ね、妹もなんか大学生の時に映画の手伝いしてて、
うんうん、
なんかのアシスタントみたいな、鳩の撃退法っていう藤原竜也が富山で撮影。エンドロール載ってんだって名前。
やばいじゃん。
すごいじゃん。見に行かなきゃーって言って、見に行ってない。終わっちゃったかも。
いやいや、そうそうそう。
すごい。皆さんすごい。
そう、でもなんかやっぱエンドロールに名前載ることで、なんか報われた気持ちにもなる。
え、日原ゆか子って載ってんの？
載ってる載ってる。
探そう。
みきおさんの名前と、そのゆかさんの名前の後に私の名前がある。
あ、素晴らしいですね。
そう、そうです。素晴らしいです。言い方ですけど。いやいや、本当に、ね、長かったな、みたいな。もうだって多分2年ぐらい前だから、衣装作ったの。
そうだよね。
そう。そう。
え、2年前？だって、デュサム 2周年迎えた、もしかして。
え、多分2年も前で、でも多分ね、
いやいや、そうだよ。だって、いつが、7月、8月、9月くんとか始まってるでしょ、このポッドキャスト。
うんうん、
2年やってる。3年やってる ?2 年。うわ、ぬるっと迎えたわ。
ズルサムグッドワーク。
いやー、なんか悩みなんですけど。
急に、悩み。
あのね、本当に、昔からそれは分かってた。うん、まず、分かってたけど、分かってたから、こういう道に進んだけど、うん、結果的にやっぱりその能力が必要なんだということにぶち当たって、自分で意識をしたけど、本当にできてないということをまた指摘されたっていうことで言うと、私、本当に、チームで働けない。
はあ、
チームで働くことが苦手。これ、解決できないですかね。
すごい漠然とした話で、結構でもデカめの問題ですね。
うん、
どういうこと？具体的にはチームで働けないっていうのは、あ、どっか行っちゃった。
いるいる。チームで働けないっていうのは、
うん、
全部自分でやっちゃうの。で、自分でできちゃうんだよね、多分。だけど、そのできちゃうを超え始めたんだよね、最近。なんか自分でやってたわけよ、全部。基本的に何か責任者とかになった時に。で、ダーってやり続けてて、今の仕事の一個前までは、チームで働く場面もたくさんあったけど、自分でやっちゃってなんとか回っちゃってたのね、まず。で、今の会社の最初の頃もそういう、そんなさ、チームが大きくなかったから、自分で結局どうにかしなきゃいけない部分もあったりとかしたから、そのノリでずっと働いてたら、まあ今チームが結構広がった時に広がりもしたし、やんなきゃいけないこともすごい量が増えてきたり、なんか規模が大きくなったりしてきたのに、私は結局人に振るっていう作業ができなすぎて、全部自分でやろうとして忙しくなっちゃう、パニックになっちゃう、パンパンになっちゃう、で本業ができなくなるみたいな、すごい悪循環になっていて、それはなんとなく気づいてたんだけど、本当に人に振るっていうことを誰からも教わってこなかったし、
なんか、分かんないよね、
振り方が分かんないし、日振る人のことを信用してないっていうのは確かにまああるのかもしれないけど、それよりも私もう人の顔を伺いすぎちゃって、この人今忙しいのに私のお願いこと言えないってなっちゃうね。
うん、
この人も今こういう、このぐらい忙しそうで、今こういう仕事やってて、明日こういうミーティングが入ってるから、明日までこれ揃えてほしいって言えないなとか思っちゃうわけ。で、この人
には、厳しすぎるんだね。
なんか、これお願いしたいけど、なんか、あのトラブル抱えてるし、今言ったら迷惑だよな、とかみたいになっちゃうわけ。そうすると、本当になんか、この人にお願いしてできるかできないかっていう心配よりも前に、この人にお願いしたら迷惑になっちゃいそうとか、その人が辛くなっちゃうんだったらって思って人に触れない。
でも仕事だもんね。その相手方も。
うん。
ね。
それで、でもまあそれを余裕で、うん、でもそれを本当にできるかできないかを考えるのは振られた側の人だから、振るまではその人のこと考えなくていいと思うみたいな、
うんうん、できないならできないって言ってくださいっていうことでってこと
し、でも振られできないならできないってその人は言うだろうし、できなかった時にその人は私に仕事を戻すんじゃなくて、その人はまた下の人に振ればいいでしょっていう、
うんうんうん、確かにそうじゃん。
だってこれはお前が責任者なんだから、自分が一番上に立った上で下に振ります、うん、その人ができないとその人も下に振ります、うん、全部下に振った結果それでも溢れることが分かった時に、初めて私より上の人にこの仕事量このメンバーでできませんって大台になるわけでしょみたいな、
うん、確かに。
まあ、まあ私までそれが戻ってきた上で私がオーダーするのがとてもいいんだけど、そうなった時に、じゃあ予算を増やして、触れる人を増やしてもいいですかとか、そのお金で解決できる部分があるんだったら、
うんうんうん、
あのね、外注するとか、チームで賄わないって話になってくると、うんうん、でも外注するにお金かかるって時は、その予算が溢れちゃうんだったら、まあそれは考えなきゃいけないから、私と私より上の人がそこで話し合う、になるんだから、日原はとりあえず触ればいいんだよって。言われたんだけど、
うんうんうん、めっちゃ納得、
めっちゃ納得するじゃん、めっちゃ納得したけど、うん、やっぱりなんかね、心が痛くて触れない
心が痛くなっちゃうんだ、大変申し訳ない話なんだけど、私も会社でちゃんと働いたことがないもんでちょっと、
はい、
申し訳ない話なんだけど、
はい、
特に私にあのアドバイスできることはないどこでそうなの？なんかでもちょうどこの前、同じような話題をツイッターで見かけたな。なんか人に、全部一人でやろうとしちゃう人は、その一人でやってる時が一番ピークの状態であって、そこから気力も、スピード感もこう落ちていく。けど、他の何人かに頼めば、その何倍かになって戻ってくるみたいな、こう、図があって。そう。でも、そういう問題じゃないもんね、ヒーハーは。
いやいや、そういう問題なんだよ、多分。だから、なんかね、
そういう問題なの。
いやいや、そうだよ。だって、私、自分の本当にやんなきゃいけないことができなくなっちゃうんだもん。すごい、それは良くないって言われて。自分が本当に抱えなきゃ、なんか自分、まず、本当になんか問題はもう一個あって、あの、仕事の、優先順位を、意識してやろうと思っているけれども、結局人に触れないこととか出てきちゃってて、うん、その明日までっていう仕事があると、それを先にやっちゃうんだよね。本当にやんなきゃいけない仕事、うん、自分のまた課されてる仕事は別にあるんだけど、それってそんなに期限がバスバス切られてるものじゃなくて、もうちょっと長期間でやってるものなのね。うん、で、それ以外のことって結構なんか細かい仕事が多くて、明日まで、明後日まで、1週間後までみたいな仕事がバーってあって、それを人に振ればいいんだけど、うん、人に振れないから、それで一日埋まっちゃったりとかすると、本当にやんなきゃいけないことができなくなっちゃうという問題も起きていて、
うん、
もう本当にお前は人に迷惑かけてるんだぞと、ということはみたいな話になって、もう超、そうなんですよ。で、もうなんかすごい落ち込んだんですよ。ちょっと4日くらい経ったからちょっと今話してるけど、それで、 なんか人に仕事を触れない人みたいなので Google 検索したら、なんかもう本当に嫌なことしか書いてなくて、
うん、
そんな人に未来はないみたいな書かれ方してて、なんかそしたらなんか過去の自分のいろんな、まあ全部自分でやってきたこととか思い出したら、なんか本当に辛くなって、
うん、
似たってなった。
私はでも全部一人でしがちタイプだから、わ、うん、かる、その気持ちは。
そう、なんかもう
厳しいよね、全部一人でする人に対してネットの意見。
いや厳しすぎて
本当に。
なんかよくもなんかすごい、そういう人って自分に自信があるとか書かれてるんだけど、自分に自信はないんですよ、まずね。
自分に自信がないから頼めないんだよね。
そう、自分に自信がないし、ね、なんか自分のお願いの仕方で嫌われるのも嫌だし、
いや
なんかその人のことのなんかすごいいろいろ考えすぎて、なんか申し訳ないみたいな、もう仕事をお願いすることが申し訳ないみたいな、その人ができないって思ってるわけじゃないわけよ、できると思うけど、うん、いや私の仕事なんて振っていいんすかみたいな気持ちの方が強すぎてお願いできないって思ってるのに、なんか仕事触れない人はなんか自分ができるってうぬぼれてるだけだみたいな書かれ方してて、そんなことはマジでみじんも思ってないのに、なんかそんな調べた自分がいけないんだろうけど、めっちゃ、
いやそう調べちゃいけない、
うん、めっちゃ落ち込んだの。
でもなんか前もさ、ヒーハーさ、お客さんの対応で謝るときにちゃんとムカつくみたいな、腹が立って返信したりすることあるんで、それじゃん。そのなんか割り切れないんだろうね、仕事を。これは仕事だからっていう。
そう、悲しい。
人情派なんだ。
そう。で、それが、なんかさ、多分3、4回前ぐらいに言ってたさ、HSP とまたつながってきてさ、
うん。うんうん。
先生さん。HSP の人は、人に仕事振れないんだって。
当てはまってしまった。結構見るね、その HSP の話題。結構見るわ、ヒーハーに言われてから。
そうなの。
これも見たと思う。まさにじゃん、まさにだね。
もうなんか、ダウ、もう、決定なんじゃない？もう。
なんかだからもう、その、決定じゃん、ヒーハーが仕事を人に触れないっていうのは決定だから、ストレートに解決しようと思っても無理だよね。うん、もうなんか裏技を使わないと、もう、それは、仕事に自然にやっていては仕事を触れない人なんだから、もうなんかルールを決めて裏技を使わないと。
そう、そうだからね、
成功法ではいけないだろうね。
そう、
うん、
そうなの。もうそれでまた落ち込んでもうなんかさ
なんで落ち込んだのどこで
なんか脇腹すげえ痛い。
なんでね、大丈夫それは。え、盲腸じゃない。大丈夫。
盲腸じゃない。
右だったら盲腸の危険あるよ。大丈夫。
なんかもう、まず、だから、仕事、うん。なんか、だってもう、まずだからさ、仕事触れない人は、まず、なんか、うん、出世できないとか、書いてあって、それも出世がしたいわけじゃないけど、自分がもっとさ、なんか大きな仕事やりたいと思ってもできないんだなとかさ、まず人と仕事できないんだなと思って、
なんかめちゃくちゃネットに悪影響受けてるじゃん。
でもそんなことはもうさ、当の昔に自分で理解してたわけよ。自分は人と仕事するの苦手だからアーティストになろうかなと思ったわけですよ。ブームあるわけ。人と仕事を、うん、そうそう、自分で自己完結できることをやりたいっていう気持ちもやっぱあったから、
うん、
大きい企業で誰かと一緒に働くの多分無理だろうなみたいな、
うん、
でも結局大きい企業じゃなくても一人でやるにしても絶対アシスタントっていうのはつけないと、やっぱその仕事の規模ってさ、うん、一生ちっちゃいままになっちゃうじゃん。ちっちゃいままでいいのならば別にいいけど、うん、何か一個成功したり、何か一個何かあった時にもうちょっと大きくしたいって思うのが人のさ心理じゃん。もうそこに私到達できないんだってすごい思っちゃって
悲しい。そんな真に受けちゃダメだよ、ネットを毒されてるわ。ちょっとそんなに真に受けないで。
で、そこからなんか HSP とのつながりにまたこうさ、Google 検索のさ、意図でずっとポポポポしていくとさ、そこに出てきたときにさ、あ、もう、治らんってことって。そのなんか治る可能性とか意識で解決できる方法まで一回たどり着いたわけですよ。仕事振り方みたいなのに。なのになんかまたその流れで見てたらさ、もうこのこういうタイプの人は一生仕事振れないんだみたいな。もう治らんから。
で、そして
落ち込んだ。
落ち込まないで。その仕事の面だけで見るからそうなわけであって。このような社会じゃなかったら全く問題のないことなのに、たまたまそこが問題のある面になっちゃっただけで、コツとかありそうだけどね。
そうね、コツを見つけ、
ね、
コツは多分 Google 検索したらすぐ出てくるんだけど、
うん、
なんかさ、むずいじゃんってとはいえ、コツが こうですコツって言われても、うん、
人に教えてもらってもね、
そう、
いかないかって。
なんかやっぱ結局、なんか、箸の持ち方とか、
うん、
コツとかじゃないわけですよ、多分。それってなんか身体的にさ、うん、なんか難しいっていうさ、もやもやだけど、なんか、考え方と心の問題のコツをつかむって、結構ハードワークだなと思っていて、
うん、
なんか、なんか、
苦い顔だ。うん、難しいね。
仕事するって大変だな、みたいな。
なんだね。苦労してんね。ちょっと申し訳ないわ。なんか何もしてなくて、私。成長してる日が素晴らしい。
成長してるのかな、これ。
成長してるよ。
やがたる。
壁にぶち当たるということは成長するってことだよね。
ありがとう。褒められる嬉しいタイムだから。
うん、褒めて
るのか。それもあるのだと思う。多分もうね、けなされたくないの、もう。なんか、もうなんかね。
うまいことやりたいんだよね。
なんか、けなされる内容を考える。でもなんか、結局、心、自分の考え方とも心の問題にぶち当たることが多すぎて、
うん、
で、多分それを簡単に言うと、HSP っていう言葉になるんだろうけど、もうそこまでぶち当たっちゃうと、もう、なんか解決の方法が、なんか、難しいというか、その、まあ、コツみたいなことしかないわけよ、なんか。
うん、
そうすると結構落ち込んじゃうね。なんか一生治んないんだ、一生どうにもなんないんだ、なんかそもそものやり方が間違ってたとかじゃないんだとか、なんかこのやり過ごし方を考えていくしかないっていうことへのもうなんか失望感がやっぱちょっとあって、なんかそもそも
さ、HSP だからしょうがないで終わらない話だもんね。
あ、そうそうそう、それでさ、しょうがないで終われるほど世の中は甘くないし、自分もそれにやっぱ、それで納得できる人間じゃないから、じゃあもういいよ。なんか例えば、なんだろう、工場で勤務しましょうとかさ、なんか時間、なんかずっと内職だけやりましょうとかって話にはさ、自分の気持ちはならないわけですよ。もっと簡単な仕事にしましょうとかさ、なんか、だから、なんか、多分、HSP だけじゃなくて、例えばその ADHD の人とか、ASP の人とかも、うん、まあ子供の頃から気づいてる人は多分もうその対処法とか、だからこういう仕事選ばないとかっていう風になっていくんだろうけど、多分大人になって気づく人も結構同じような状況になると思うんだよね。それを突きつけられたら、もう私、まず受け入れなきゃいけない、受け入れてからの今の何を改善しなきゃいけない、もう、なんか本当にそれこそ仕事を変えるとか、生活リズムを変えるとか結構大きいことになってきて、でもそれまで一応耐えてきちゃってる20年とか30年があったりとかすると、なんかだからね、ちょっと大人になってそういう結果そこにたどり着いちゃった人たちとちょっと話したい気持ちはちょっとあるんだよ。どうやってみんなこのさ、乗り越えてるのみたいな。受け入れがたくねみたいな。性格の問題じゃない。
受け入れがたくね。いや、まさにそうだ。
受け入れがたくねみたいな。
うん、うん。
だし、それも結局、なんか、近い人には、だから、なんで、よろしくお願いしますって気持ちにならなきゃいけないわけですよね、多分。なんか、その理由が、私、こうだからってことを言わなきゃいけない場面も出てきちゃうかもしれないし、なんかでもそれ言われた側もさ、すんなり受け入れられんのかとか、なんかそこでもまた申し訳ねえって気持ちも出てきちゃうし、なんか結構ね、落ち込んだの。4日前ぐらいにすごく。だから本当にね、怒られんの嫌なんですよ。怒られる内容が全部そこに紐づく感じがして。
怒られるのが嫌なのも、それだからだろうね、多分。怒られたことをめちゃくちゃ気にしちゃう。
そうそう、めっちゃ気にするし、ね、なんか、解決できる、怒られることってさ、もうさ、治ってるわけですよ。もう大人ですから。小学生の時とかさ、まあ高校生とか大学生ぐらいまでさ、怒られることってさ、たかが知れててさ、なんか治せることだったりとかさ、なんかご飯の前にお菓子食べちゃダメとか、そういう内容はさ、気をつければいいわけじゃん。
今も食べちゃうけど。
そうそう、結局でも今も食べちゃうとかもあるしさ、うん、でもその理由は分かるわけじゃん。怒られてる理由が、ご飯を食べれなくなっちゃうから、ね、ご飯、お菓子ばっか食べちゃうと栄養が偏るから、うん、親の愛としてご飯の前にお菓子は食べないでって言ってることも理解できるし、
そうだね、
今大人になってお菓子食べちゃうけど、でもそこを補えるわけじゃん、自分で、
うん、
昨日すごい偏食しちゃったから今日はちゃんと野菜食べようとか思えるわけじゃん、うん、でもそういう内容の怒られ方なわけです。多分子供の頃とかさ、うん、10代の時にされる怒られ方って、
うん、
でもなんか今怒られたり指摘されることってなんかそういうことじゃなくなってきてて、
うん、
あんまり、
うん、怒られもっと本質に近い、
そうそうそう、それ
ありがたい、
がいや改善できるって思えることと改善の仕方が全くわからないっていうことに 分割されて、分からないことになると、うん、まあ一応さ Google 検索しちゃうけど、そうするとなんかそういう性質みたいなところに全部こう流れついていって、え、もうそれって性質だから直せないです、あなたはあなたを理解しましょうみたいな、なんかいたわってあげてくださいみたいな感じのところとかに出てくると、なんかすらみたいな、改善して、私改善できてできるようになりましたって言えないんだみたいな。
いやだからもうそのヒーハーの人間性みたいなところまで深掘りしていって考えちゃうと、もうそういう人っていうことになっちゃうから、なんか仕事と切り分けるしかないんじゃん。もうなんか本当目的と手段みたいなやり方でしか対処だよね。対処、
そう、対処、対処にしか
ない。対処、でも対処ってする気にならないよね。方法が分かったって、やりたくないな、みたいな。
いや、そう、だから、やること増えるじゃん。
やりたくないな、みたいな、
うん。やること増えるし、まず。
いや、そう。あと、心の心労も増えるし。
心労も増えるし。
ね、割り切っていかなきゃいけないってことなんですか？社会を生きるということは。
そう、なんかさ、普段考えたくないけど、何かが起きた時に対処、起きる対処、うん、もしくは起きてないのに対処じゃん、対処って、その、ニュートラリ性をさ、一瞬考えなきゃいけないじゃん。自分はこうだから、対処をしなきゃいけないみたいな。で、対処がない、もう人生がないわけでしょ、気づいちゃった。それはそれでまだ辛いわけでさ。
いや、まあ、対処がない人生はないの。漠然、大きな話になってきた。そうですよ。
でもそう思うと、なんか対処ばっかしてきてるんで、多分もうすでにその自覚がなかった前から、うん、なんかこうなることが怖いからこうして、こうなることも怖いからこうしてみたいな、すごい。だからカバンが小さくなかったりするわけ、私は、
うん、
何が入ってるかって言ったら、なんか充電器が入ってたり、コンタクトレンズ追加で入れてたり、テレホンカードとか入ってるからね。なんでって思うじゃん。でも自分の携帯使えなくなったらテレホンカードって持ってるから、テレホンカード
生き延びれるよ、うん、
でもなんか紙切れ1枚だから大した重さになんないんだけど、結局テレホンカードみたいなものがカバンの中にいっぱい入りすぎてて。
いやーすごいね。テレホンカード持っちゃってるのすごい。
カバン重いね。
すごいわ、
うん。身軽で出れる日もあるんだよ。でも結構その日も、うん、ここに行って、ここに行って、ここに行って帰ってくるだけだから、まあ、最後こうやって何か起きた時こうなれるからとかまで考えた上で、荷物軽くても大丈夫って考える。
私何も考えずに毎日同じバッグを持って出るタイプだから、バッグに入れたままだし、何があるなとかも特になくて、もう本当にイヤホン、財布、リップぐらいの人間だから。
そう。なのに、なのにね、不思議なことに私、朝天気予報だけ見れないのね。
そうなんだ。私、前の日に見るけどね、天気予報。
天気予報はチェックできなくて、だいたい今、江頭に教えてもらってる。わかんない。天気予報、そう、だから雨降ってきちゃうと、ちょっと困るんだよね。こんなに対応してるのに、雨はちょっとしのげない。
そんなに気にならないんだね。明日晴れかなとか、気にならない、別に。
多分天気気にしてないと思う。それよりも、天気が悪くなってなる前提で、絶対頭痛くなるから、頭痛薬入れとこうみたいな感じになってる。なんか、多分最悪な時しか考えてない。
対処だね、本当に。私、明日晴れたら洗濯しようとかさ、晴れるかなの方向だわ、結構。明るい。
ああ、なんかない、ない、ない。だから、あ、まあ、いつか朝、絵頭に、今日は雨降るよとか、言われて、うん、あ、じゃあ傘持ってこうとか、タオル大きいのにしようかなとか思うけど、言われなかったら、普通に出ちゃう。通常運行で。
私、雨って分かってても、降んないかもと思って、傘持ってかないときとかもあるから、多分その、うん、違うんだわ。手段としての天気予報じゃないんだね。興味あるから見てるだけ。
そう。で、なんか、雨降るって言われたら、もう絶対傘持ってくし、なんか、ベランダタバコ吸って、うん、あ、なんか今日やばい、空気が雨っぽいと思って、うん、雨傘持って、下まで降りて、街の人見たら、誰一人傘持ってないとかある。
でもさ、そう。私東京行って思ったんだけど、東京の人ってみんなちゃんと折りたたみ傘持ってるよね。
持ってる。
なんかそう、都会を感じるんだよね、それに。都会だなと思って。やっぱね、また少々雨に濡れてもいいじゃん。
全然いい。全然
濡れてる。都会ではそれは通用しない気がする。都会っていうか、やっぱ大人は。
まあね、そうなの。でもだからさ、うん、結構そこもさ、自分の性格上、性格のなんか性質上、天気気にしそうなのに天気気にしてないんだよね。変だなと思うし。
でも雨に濡れることは気にするでしょ。
いや、まあ、雨降ってるから傘買わなきゃって思う雨って結構やばい雨かも。
あ、それは確かに。待って、ちょっと待って。何の話だ、ちょっとずれちゃった、趣旨が。
ずれちゃった。元に戻った。それで飛んだのよ。まあね、先週の木曜、うんうん、水曜日かな。水曜日ぐらいにものすごい落ち込んで、うんうん、なんかその日はなんかあんま喋れなかった。何が起きてこんなに悲しいのか受け入れるのが時間かかりすぎて、なんか。
その仕事を触れないっていうことに、そのままダメージを受けてるってこと？
最初はそうだね。てか なんで日原そんなに忙しいのみたいな話になって。てかでも俺、これ、お前の仕事ってこれとこれとこれとこれじゃんみたいなさ。
うんうんう
ん、なんか、今お前がやってることって優先順位としてはめっちゃ低いよみたいな。やれてないじゃん、この部分みたいな。なんでこっちばっかやってんのみたいになって。いや、でも、これ、この時までやんなきゃいけないし、これの内容ってこうだし、これ結構、優先順位低いとはいえ、すごいお金かけてるし、これやんないとまずくないですかみたいな。私、これ結構ストレスですよ、みたいな。そしたら、いや、でもそういうことじゃないじゃん、みたいな。お前にやんなきゃいけないことこれで、追加でお前にこれ頼んでるだけだから、これは人に振ればいいんだよ。っていうのが発端なんだけど。で、それは確かに理解はしてるけど、頭では理解してるけど、自分の体としてはできてなくて、なんか人に、
システム化、うん、
そうね。だから人に振るって思った時に人に振る準備とかしちゃうんだよね、私多分。多分何も考えずに一旦振ればいいんだと思う。で、振った上でその人が分かんないことがあれば聞いてくるわけじゃん、きっと。その時に対応すればいいんだろうけど、人に振る準備めっちゃしちゃうから、それでまた自分の時間取られる怖さとかも感じて、なんか結局人に振れないみたいな、思考的にはそこに戻ってきちゃうんだよね。振りたい。まず人の顔見て、あ、できない、戻ってくるけど、上司に言われてやっぱ振らなきゃいけないまで考えるけど、振らなきゃいけないときに、とりあえず振るができなくて、振る準備をしなきゃいけないを考えてくると、振る準備してる間に自分でできるんじゃないかな、とかになってきて、例えばこう、振れない身に戻ってくる。って考えてすごく悲しくなって、でも振らなきゃいけないから振るんだけど、なんか振るときにすごい痛い心が、なんかだだだだだだだだ大丈夫ですか、 お願いしてもいいみたいな、ちょっとこれどうしたらやってほしい、
みんなどうやって働いてんだろうね。
そうなの、みんなどうやって働いてんの。
これはあのみんなに聞いてみて、ちょっと私がちょっとニートすぎて何も言えることがない。申し訳ないけど、
本当になんかうまく人を使って仕事してる人ってどうやってるの。
いや、これはね、相談する人間違ってるね、ちょっと。
いやでもなんかね、そうだよね、うん、私一回その落ち込んだ日に一瞬なんか、うん、つーちゃんの顔が浮かんで、
うんうんうん、
つーちゃんとかめっちゃ合理的だし、
うわ人に仕事触れそう、
くれそうだなと思って、だけどなんか、うん、なんか怖いなって思って、すげえバカにされてなんか怒られたら私立ち直れないから、もうちょっと元気になったら聞こうって思ったの。
あー、確かにつーちゃんに相談した場合傷つく場合もあるね。
そうで、すごいすごい傷がもう今スパッて切れましたぐらいの状態だったから、その日は
確かに危険かも
しれない。かさぶたとかでもなかったから、もう全然血たらたらしてたぐらいの感じだったから、うん、ちょっとつーちゃんはいい選択を自分で思い浮かんだなと思ったけど、今日聞いたらマジで本当に指切れちゃうかもと思って、もうなんか腕とかバスってなくなっちゃうかもと思って、
でも呼べばよかったね、ゲストに。
あ、そうだね、そうかも。
相談会する、つーちゃんに相談会。
そうしようかな。
つーちゃんゲストに呼んでないよね、そういえば、うん、
ちょっと、ダメ、私の心が大丈夫かな、つーちゃんと話して。しょうもない話だったらいいんだけど、こういう相談で私の心が保たれるかどうかちょっと分かんないけど、つーちゃんにこの回は聞いてもらおう。
それダメージを負う可能性もある。
そうそうそう、あの、うん、そうだな、そうしようかな。
うん、
つーちゃんどう思いますか、こんなヒーハ
ー。つーちゃん以外にも、あの、もし聞いてくださって何かアドバイスある方、ヒーハーにお願いします。
悩んでます、
悩んでます悩んでるね。
本日は以上ですね、私から。
はい、私からは特にございません。こちらからは、私は最近能登の方に奥能登国際芸術祭というトリエンナーレがやってまして、地方の。
どうですか、行ったの。
そこに行きまして、張り切って、あの、エアビーで民泊予約して、2日間にかけて行ったんですけど、うんうん、あの、コロナのまん延防止措置のせいで、屋外展示しか見れなくて、
全部、中見えないってことか。
屋内に入れる展示が開くのがね、10月の1日からだったの。なんかその、まん延防止が解かれてからだったのね。
うん。
私9月末ぐらいに行って、それ知らずに行って、うん、めっちゃ張り切って行ったんだけど、うん、なんかその案内所みたいなところで、今でも見れる作品は半分ぐらいですって言われて、そこでめっちゃ気分落として、まあでも、気分落として回りました、全部、あの屋外を。あのリベンジしてきますまた。
でもさ、
ガチで、僕のとガチで、うん、
奥のと、あ、お家からはやっぱ遠い？結構。
うん、2時間ぐらいかな、会場まで。だから今度は日帰りで行くの。
車で行ったら？
車で行ってる。車で運転して行ってるんだけど、なんか、結構見てさ、帰ってきてまた行ってってするのは大変だなと思って、全部みんなら2日間ぐらいかかるなと思ったの、その時は。
でね、
やびんとしかやってないとは思わなかったから、そう。めっちゃ落ち込んだけど。なんかでも、あの、アートがどうとかより、めっちゃ良かった街が。ちょっとぜひ来て。
え、
ノートいいよ。
え、なんかね、私、いつなら行っていいの？あなたのワクチンが終わったら行っていいの？
あ、もう終わる終わる。もうすぐ終わる。あ、一緒に行く？行くんですよ。暇じゃないよね。気軽に誘っちゃった。ごめんね。
いつまでこれ？いつまで？いつまでかによって
はいけ。11月の5まで。
あ、無理だわ。
無理でしょ。そうでしょ。
1月まで無理でしょ。やったらいけたんだけど、ちょっと。
そうでしょ。そうなんだよ。でもまあ、奥能登がね、ちょい、なんか、あの、中途半端な田舎じゃないの。本当に。
田舎？
田舎。マジ本当にさ、あの、能登半島の先っちょなんだけど、うん、先っちょだけあって、量販店みたいなのもないし、コンビニもほぼファミマしかなくて、ほぼないし、なんか本当に、いい、なんか佐渡に行った時と同じぐらい田舎だった。新潟の島。
へえ、今なんかね、インスタ見てるんだけど、めっちゃ、
超
綺麗、うん、なんか、芸術祭じゃないね。なんか、田舎だね。
うん田舎。で、なんか、カフェとかは結構いいのがあって、多分、
うん
うん、I ターンとか U ターンで来たであろう。いい感じの人が多分やってるであろうカフェとかもあって。海マジ綺麗。すごいわ。
良さそう。いや、行きたい。あなたが、あなたが行ける、いや、まあちょっと芸術祭はちょっと私無理ですけど、ちょっと日程的に。は
い
はい
いつがいいかね。
あなたいつ、ね、いつ終わるのあれが。
イベントが6、7で、で、一応個展があるはずなんだけど、ちょっと連絡来てなくて、確認しなきゃいけないんだけど。それが11月の30からで、多分その辺に搬入とか在料で行くから、12月の1週目ぐらいから多分暇になるかな。
で、何東京の人ともう会っていいのそれ、あなたの、買って、あなた的には。
あ、ワクチン。
うん、
あ、いいです。ワクチン打つんで、私。
打ってください。
はい。打ってます。今、1回目打ちましたんで。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。あの、アーティスト一覧見てるけど、ちゃんと人呼んでるんだね。
え、そのね、ちゃんと呼んでる人が全部屋内なのよ。マジで。なんか、その、地方のトリエンナーレで好きなのがさ、休校とかさ、旧保育園とか、うんうん、その建物の中に入れるのに一番こう、ワクワクを感じるの。
うんうんうん、
それが全部入れないから、何をしに来たんだと思って。でもね、その芸術祭に行く前に、時国家住宅っていう、国の重要文化財があって、
うんうん、
もう本当に、あの、江戸時代だと思う、の建物。あ、違うか。平家の、あの、末裔の、お家でそれが一番良かった。もう全然関係ないんだけど、素晴らしかったね。時国家。
あ、今調べてる。
すげ
え。マジ本当で綺麗。
で、歴史の資料集の中に入った波にいろいろあって。
いや、すごい屋根がさ、綺麗だね。この、
うん、あ、そう、かやぶきで。
かやぶきがめっちゃ綺麗。ここ私こういうの好きだよ。
え、うん、連れてく。ちょっとめっちゃ良かった。超良かった。
結構。
冬もいいね。うんうん。
歴史的な文化財系好きなんだよね。
いや、わかる。いいよね。
あの、トゥーマッチなのはあれなんだけど、あの、本当に、1日5件回ります、10件回りますって言われると、うって思うけど、基本的には好きなの。
わかるわかる。え、そう、ディズニーランドとかより楽しい。
ああ、楽しい、楽しい。
本当にあったんだっていうのが楽しいよね。
わかります、わかります。え、ちょっと気になりますね。
よかった。よかったと聞くにけ。すごいな、なんか、かやぶきなんだけど、
うん、
その、裏の玄関なのかな？なんか土間みたいになってて、
う
そこから一番上の天井まで見れるように作られてるの。だからその柱の骨組みとかが見れて、
へ
え、じゃあ裏までが見えて、
ってことね。え、それは通常で
作ってるの？いや、どうなのか分かんないけど、その玄関のところだけそうなってて、しかもその構造が見えるように中にライトをこうつけててくれて、
あ、
マジ果てしないの。下から見ると宮根までの構造の柱が東京タワーみたいな感じで、もうちょっと連れてくね、
行きたいわ。
ぜひ能登にお越しください。冬ね、じゃあ
冬ね、
2月か。
ご飯美味しそうだし、雪大変そうだけど
でも12月ならまだ多分大丈夫じゃないかな。
でも全然
多分、ね、
寒いところは大丈夫。暑いところの方がちょっと苦手。
冒険して。いや、冬もいいだろうな。
いや、ご飯楽しみだな。ご飯も。
ああ。
もう、だって
ご飯美味しいな。めっちゃいい。めっちゃいいお店が。てかね、なんか、塩田ってわかる？あの、塩の田んぼって書いて
ある。うん、わかるわかるわかる。
塩田があるの、何軒か。
え、家の近く？山じゃないの？
海沿いに。
海沿いにあるんだ。
海水を砂の上に撒いて、
で
それを蒸発させて、そう、ね、こう、そうそうそう。そうそうそう。
なお
こと。それをが、あるよ。
それも見たいな。
待って、冬やってないわ。夏だ、それは。
それ夏だね。冬は冬でなんか別のがありそう。うん、
ありそう。でしょう。ぜひ。
冬行くわ。
はい。
なんかちょっともう休みを取りたいと思っているので、
うん、
まとめて、私はその11月の頭のイベントが終われば休みを取っていいので、
うんうん、
まあ、それこそ夏休みが遅れてくるっていう、感じで、わかりますかね。
あ、わかります。
そういう、はい、まあ、そう、やっぱコレクションがあると、ちょっとなかなか夏休みが難しいもんです、うんうん。11月の今回イベントなので、その後に撮れるということになっておりまして、そのタイミングでちょっとじゃあノートにお邪魔。
ぜひ、お越しください。
海外旅行できないですし、国内旅行かなと思ってたので。
うんうん、ぜひぜひ、ご案内差し上げます。また、もう一回行ってくるんで、リサーチしていきます。
ありがとうございます。
うん、
本日も1時間半ぐらいですか、
はい、撮れましたね。撮ってしまいました。
撮ってしまいましたね。
じゃあまた。
おやすみなさい。
はい、すみません。
今日はちょっともうお腹空いちゃったので何か食べようかなと。
マック
しか食べてないんで。
え、あ、そうか、3時に起きて。やば、それは。
ね。
うわ、やばい。
おやすみなさい。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。またね。
バイバイ。
みんな、ラジオ聞いてくれてありがとう。ルーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールは。dosomegw@gmail.com dosomegw@gmail.com まで。
お便り
お待ちしてます。